第三種、キリストを私たちの常人の救いとして経験する。ローマ数字1、フィリピン2の12の救いは、神の定めや火の池からの永遠の救いではなく、日ごとの常人の救いであって、生けるパーソンとしてのキリストです。フィリピン2の12、そういうわけで、私の愛する人たちよ、あなた方はいつも従順であったように、私が一緒にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら恐れとおののきを持って、あなた方自身の救いを成し遂げなさい。 A、 この実行上の日ごとの瞬間ごとの救いは、私たちが生き経験し享受しているキリストを内側でも外側でも模範とした結果です。 1、 この救いの主要な要素は、十字架につけられた命としてのキリスト、高く引き上げられたキリストです。フィリピン2の5から7、キリストイエスの中にあったこの思いを、あなた方の内側でも思いとしなさい。この方は神の形の中に存在されますが、神と等しくあるのを固守すべき尊いことは見なさず、かえってご自身を虚しくし、奴隷の形を取り。2、この模範が私たちの内なる命となるとき、この模範は私たちの救いとなります。3、私たちの救いを成し遂げることは、この模範を成し遂げ、経験においてこの模範の複写となることです。 B、 フィリピン1の19の常人の救いは、特定の信者が特別な状況の中で特殊な境遇から救われることです。 2の12の常人の救いは、すべての信者が日常生活の一般的な状況の中で通常の事柄から救われることです。ローマ数字に、私たち自身の救いを成し遂げることは、それを完成し究極の結末にもたらすことです。フィリピン2の12、そういうわけで、私の愛する人たちよ、あなた方がいつも従順であったように、私が一緒にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら恐れとおののきを持って、あなた方自身の救いを成し遂げなさい。 A、 私たちは神の救いを受けました。この救いの頂点は、私たちが主イエスのように神によって栄光の中で高く引き上げられることです。 B、 今や私たちは内側の動機である恐れと外側の態度であるおののきをもって、常に絶対的に従順になって、この救いを完成し究極の結末にもたらす必要があります。 C、 内側で活動する神ご自身が私たちの救いであり、この神は従順であることが私たちの救いを成し遂げることです。ローマ数字3、私たちが常に従順であるべきなのは、神が私たちのうちで活動しているからです。フィリピン2の13、なぜなら神の大いなる喜びのために願わせ働かせるのは、あなた方のうちで活動する神だからです。A、 私たちが自分自身によって救いを成し遂げるのではなく、神が私たちのうちで活動して救いを成し遂げるのです。私たちが行う必要があるただ一つのことは、内側で活動し活力を与える神に従順であることです。 B、 私たちのうちで活動している私たちの主観的な救いである神は、 三一の神、すなわち父、子、霊です。この神は私たちの中におられるキリストであり、私たちの中におられるその霊です。ローマ数字4。神は彼の大いなる喜びのために私たちのうちで活動し、願わせ働かせています。フィリピン 2-13。なぜなら神の大いなる喜びのために願わせ働かせるのはあなた方のうちで活動する神だからです。A、願わせることは内側のことであり、働かせることは外側のことです。B、願わせることは私たちの意志の中で起こります。これは神の活動が私たちの霊から始まり、思い、感情、意志へと広がり、最終的に体へと広がることを示しています。C、神の御心の大いなる喜びとは、私たちの内側で活動して、私たちを神の無上の救いの頂点に到達させることです。エベソ 1-5 御心の大いなる喜びに従い、イエス・キリストを通して私たちを子なる身分へと彼ご自身へあらかじめ定められました。ローマ数字5つぶやきと議論は私たちの救いを最も満ち満ちた程度にまで完成することを妨げ、キリストを極みまで経験し享受することを妨げます。フィリピン 2-14 すべてのことをつぶやいたり議論したりすることをなく行いなさい。 A、 つぶやきは感情からであり、主に姉妹たちから来ます。議論は思いからであり、主に兄弟たちから来ます。B、 つぶやきと議論は神に対して不従順であることのゆえです。神に対して従順であることはすべてのつぶやきと議論を殺します。 C、 私たちはすべてのことをつぶやいたり議論したりすることなく行うべきです。それは私たちが責められるところのない企みのない、すなわち傷のない神の子供たちとなるためです。 1. 責められるところのないは私たちの外側の振る舞いを描写しており、企みのないは私たちの内側の性格を描写しています。企みのないことは単純で装いがなく政治的でなく純真なことです。 2. 私たちは神の子供たちとして神の命と性質を持っています。ローマ数字6サタンによって強奪され、暗く腐敗したこの世のただ中で、私たちの機能は発光台のように輝き、命の言葉を供給することです。フィリピン 2-15-16 それはあなた方が曲がった横島な世代のただ中で責められるところのない企みのない、すなわち傷のない神の子供たちとなり、彼らの間で世にあって発光体のように輝き、命の言葉を供給するためです。こうして私が無駄に発したのでも、無駄にロークしたのでもないことをキリストの日に誇ることができるのです。A、キリストは太陽であり、照会、月と信者たち、惑星を持っており、命の言葉を供給することによってご自身を反射しています。B、命の言葉を供給することはキリストを生かし出すことによって世の人に命の言葉を適用し提示し 捧げることです。ローマ数字7、フィリピン1章12から16は、1章19から21節におけるキリストを生きることの解釈です。フィリピン1章19から21と、というのは、あなた方の祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このことが私にとって救いとなることを知っているからです。そこで、私の切なる期待と希望は、私がどんなことにも恥じることなく、かえていつものようにあらゆることで大胆になって、生きるにも死ぬにも、今なおキリストが私の体において大きく表現されることです。なぜなら私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは益であるからです。A、私たちのうちで活動する神は供給するその霊です。B、発光体のように輝くことはキリストを大きく表現することです。また、命の言葉の供給することはキリストを生きることです。C、キリストを生きる唯一の道は命の言葉で浸透されることです。1、命の言葉は神の生ける息、命を与えるその霊です。2、私たちは御言葉を祈り読みし、神の言葉をすべての祈りと願い求めによって受け取る必要があります。3、私たちは御言葉を歌い読みし、歌うことによって知恵を尽くして、キリストの言葉を私たちのうちに豊かに住まわせる必要があります。コロサイ3章16、知恵を尽くして、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、歌と詩歌と霊の歌とをもって互いに教え、戒め合い、恵みをもって心から神に向かって歌いなさい。エフェソ5章18から19、霊の中で満たされ、歌と詩歌と霊の歌とで語り合い、心から主に向かって歌い、漏洩しなさい。4、私たちは日ごとに生ける御言葉の豊富で満たされるなら、自然に命の言葉を供給します。これはキリストを生きて、彼が私たちの中で大きく表現されることです。ローマ数字8、フィリピン2章5から16は、私たちは常人の救いのための神聖で豊富な備えを掲示しています。 A、 私たちは主イエスを模範として持っています。 B、 私たちは内で活動する神を持っています。 C、 私たちは神の子供たちであり、神の命と神聖な性質を持っています。D、 私たちは発光体であり、キリストの神聖な光を反射するように資格付けられています。E、私たちは主導に供給し、提示する命の言葉を持っています。
クルーシャルポイント1、献身を更新して教会建造のためにビジネスライフにおいて自分自身の救いを成し遂げる。アウトライン1、今や私たちは内側の動機である恐れと外側の態度であるおののきを持って、常に絶対的に従順になって、この救いを完成し究極の結末にもたらす必要があります。アウトライン2、内側で活動する神ご自身が私たちの救いであり、この神に従順であることが私たちの救いを成し遂げることです。フィリピ2章12節、そういうわけで、私の愛する人たちよ、 あなた方がいつも従順であったように、私が一緒にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら、恐れとおののきをもって、あなた方自身の救いを成し遂げなさい。13節。なぜなら、神の大いなる喜びのために、願わせ、働かせるのは、あなた方のうちで活動する神だからです。私たちは日ごとに、私たちの実行上の救いとしての活動する神を経験します。私たちの内側で活動する神と協力するときはいつでも、私たちは救いを享受します。神の活動は私たちの救いとなります。さらにこの救いは模範の複写、複製です。模範が私たちの中に複写されるとき、それは私たちの救いとなります。模範の複写は神が私たちのうちで活動されることによって成就されます。救いを成し遂げるとは、救いを達成することではありません。むしろそれは私たちが受けた救いを継続的な従順を通して完成することです。12節の従順についてのパウロの言葉は、キリストが従順になられたことについて、彼が前に言ったことに対する応答です。私たちの模範であるキリストのとても顕著な面は、彼が死にまでも、しかも十字架の死に至るまでも、従順になられたことです。神としてキリストはまず重要な段階を取られました。それはご自身を虚しくし、彼の神聖の表現を脇に置くことです。次に彼はご自身を虚しくし、人の形をとってご自身を低くされました。このご自身を低くすることは、特に従順と関係があります。聖書は従順の重要さを強調しています。例えば、サムエル記上15章22節で、従うことは犠牲に勝ると告げられています。恐れとおののきをもって、常に従うことを学ばなければなりません。私たちは内側で動機としての恐れを持つべきであり、外側で私たちの態度としてのおののきを持つべきです。それは私たちが自分自身に何も信頼していないことを示します。ピリピ2章13節によれば、神は私たちのうちで活動しておられます。私たちの救いは単なる行動ではありません。それは私たちのうちで活動する生けるパーソンである三一の神ご自身です。パウロが13節で語っている神は、三一の神、すなわち父、子、霊です。適用、青年在職、大学院生。ピリピ2章12節の、恐れとおののきをもって、自分自身の救いを成し遂げなさい。Walk out your own salvation withFear and trembling をあなた自身のビジネスライフや研究生活に適用してください。あなたの肉の中にはサタンの罪の性質が住んでいます。またあなたの霊から独立した魂は事故となり、神の目的にとって役に立ちません。さらにあなたの周りの環境は曲がった横島な世代です。したがってあなたは祈って、目を覚ましていなければ、すぐに堕落した生活を送ってしまいます。こういうわけでパウロは、内側の恐れと外側のおののきをもって、救いを成し遂げるように命じたのです。会社の重要な業務は多くの場合、成し遂げることが困難なものです。しかし、キリストを業務において経験し、享受することができれば、あなたは会社の業務を成し遂げるための知恵、力、忍耐力などとしてのキリストを得て突破することができます。このためにあなたは神のエコノミーを理解する必要があります。 あなたは自分自身とビジネスライフを主に捧げてください。そして宗教的に神に自分のビジネスライフを祝福していただくように求めるのではなく、神のエコノミーの焦点である教会建造のためにビジネスライフでキリストを経験し、自分の魂の中の思いや感情に主に霊から広がっていただき、作り変えられることを経験してください。この点であなたは神を欺いて、自分の仕事を第一にしているのに神のエコノミーを第一にしていると主張して神に祝福を求めることはできません。神は欺かれるような方ではありません。あなたは正直になって次のように祈ってください。おう主イエスよ、私は根本的に献身が足りないので、自分のために生き、主の祝福を自分のために用いようとしています。私の罪を許してください。私は神の言葉に対して矛盾した生活を続けることはできません。あなたの憐れみと恵みに頼ります。おう主よ、内側で活動する神に服従して自分自身の魂の救いを成し遂げることができますように。それは私がキリストで満たされたバイタルな人となり、教会に繁栄と建造をもたらすためです。そうであれば、神のエコノミーの路線の中で私のビジネスライフの必要は加えて与えられます。クルーシャルポイント2、サタンによって強奪され暗く腐敗したこの世のただ中で、神の言葉を内住させてこの世の戦友に打ち勝ち、発光体のように輝き、命の言葉を提供する。アウトライン1、私たちはすべてのことをつぶやいたり議論したりすることなく行うべきです。それは私たちが責められるところのない、企みのない、すなわち傷のない神の子供たちとなるためです。アウトライン2、私たちのうちで活動する神は供給するその霊です。アウトライン3、発光体のように輝くことはキリストを大きく表現することです。また命の言葉を提供することはキリストを生きることです。ピリピ2章16節、命の言葉を提供するためです。ピリピ2章15節でパウロは、曲がった横島な世代のただ中で傷のない神の子供たちについて言及しています。私たちは神の子供たちとして神の命と性質を持っています。神聖な命と性質を持つ神の子供たちとして、私たちは太陽、キリストの光を反射する発光体です。そのようなものとして、曲がった横島な世代のただ中で、私たちは傷のないものです。傷のないは責められるところがなく、企みがないことの総合的な特性です。横島なと訳されたギリシャ語の言葉は、曲がった、ねじれたを意味します。今日の世代はねじれており、曲がっていることに疑いの余地はありません。このような世代の中で、私たちは世の光として輝くべきです。神が私たちのうちで活動された結果、私たちは自然に命を持ち、その中で命の言葉が他の人たちに提供されます。命の言葉を提供するとは、それを他の人たちに提示すること、彼らに捧げること、彼らに適用することです。神が私たちのうちで活動し、私たちが御言葉で満たされるなら、私たちはどこにいても、何を言ったり、行ったりしても、生ける神の表現となるでしょう。これが命の言葉を提供することです。16節で提供すると訳されているギリシャ語の言葉は、適用する、提示する、捧げるを意味します。 命の言葉を提供するとは、それを他の人たちに提示し、それを彼らに捧げ、それを彼らの状況に適用することです。私たちはどこにいても命の言葉を提供する必要があります。私たちは命の言葉を他の人たちに提示する必要があります。私たちが自分の周りにいる人たちに捧げるものは、つぶやきや議論の言葉ではなく、曲がったことや横島なことに関するものであってはなりません。私たちは命の言葉を捧げるためだけであるべきです。
適応青少年大学生編。あなたは世の中が曲がった横島、正しくなく道を外れているな世代であることを認識してください。言い換えると、不義がまかり通り、虚偽に満ちた状態であり、非常に混乱しています。第一ヨハネ2章15節。世と世にあるものを愛してはいけません。誰でも世を愛するなら、道への愛は彼の中にありません。16節。なぜなら、すべて世にあるもの、すなわち肉の情欲と目の情欲と生活の虚栄とは、道しから出たものではなく、世から出たものであるからです。17節。世と世の情欲は過ぎ去っていきます。しかし、神の御心を行う者は永存するのです。16節のフットノート。肉の情欲と目の情欲と生活の虚栄。肉の欲とは体の情欲です。目の情欲とは目を通しての魂の情欲です。生活の虚栄とは、現在の生活の虚しい誇り、高ぶり、物質の虚栄です。これらは皆世の構成要素です。17節の。世と世の情欲は過ぎ去っていきます。世が父なる神に敵対しているように、世にあるもの、すなわち世の情欲は神の御心に敵対します。世を愛する者は、世の情欲と共に過ぎ去っていきます。しかし神の御心を行う者は永存します。この世とはサタンによって建てられた体系であり、人を占有し神の御心を行わせないようにするものです。それは邪悪なものを含んでいる場合もありますし、そうでない場合もあります。この世の目的は人を占有して神に対して役に立たないようにすることです。例えば、クラブ活動自体は邪悪なものであるということはできません。しかし、クラブ活動が原因で私立の集会に参加できなくなったり、福音や牧養のために出ていくことができなくなるとすれば、その人にとってこのことはこの世です。サタンの目的はこの世が人を占有して神の御心を実行することを妨げることです。ですから、神の御心を実行するために、あなたはこの世の占有から出てくる必要があります。このように占有されながら、神の御心を実行することは決してありません。神の御心を実行する人は永存しますが、世に占有されたあなたの時間は過ぎ去っていき、無駄になってしまいます。第一ヨハネのこの世に関するこの部分は、実は2章14節の若者たちに語られた言葉の継続です。若者たちよ、私があなた方に書き送ったのは、あなた方が強くあり、神の言葉があなた方の中に住んでおり、あなた方が邪悪なものに打ち勝ったからです。若者の青少年、大学生の兄弟姉妹たち、あなたはこの世が楽しいので、この世と紹介生活を両立させたいと考えるかもしれません。しかし、あなたはそれらの両方を得ることはできません。この世を愛する人は、外科医の前の手術台に横たわっている人のようです。この世を愛する人、サタンは思うままに自由に何でも行うことができます。あなたはこの世の束縛から出てくる力がないと感じても問題ありません。なぜなら、そもそもあなたにはこの世に打ち勝つ力がないからです。そうではなく、主の御言葉をあなたの中に住まわせてください。主の御言葉には力があり、サタンとこの世に打ち勝つ力をあなたに供給します。ヘブル4章12節。なぜなら、神の言葉は生きていて活動しており、どんな諸刃の剣よりも鋭く。魂と霊、関節と骨髄を切り離すまでに差し通して、心の思いと意図を識別することができるからです。あなたの必要は霊を活用し、内側を開いて次のように祈ることです。おう、主イエスよ、私は神の御心を実行する人になりたいです。しかし、この世を愛さず、この世から出てくる力が私の内側にはありません。主イエスよ、私は何もすることができないんですが、ただあなたに向きを変え、あなたに対して大きく開きます。毎朝、御言葉を読み、祈り読みします。神の言葉が私の中に住んでください。私は自分に信頼せず、 神の言葉に信頼し、神の言葉が私の中で力となり、サタンとサタンの体系であるこの世に打ち勝つことができると信じます。なぜなら、聖書はそのように言っているからです。私が内側で活動する三一の神と協力して、自分自身の救いを成し遂げ、世にあって発光体のように輝き、命の言葉を友人たちに提供することができますように。神の御心を実行する人は、曲がった横島な世代のただ中で、責められるところのない、企みのない、すなわち傷のない神の子供たちとなり、彼らの間で世にあった発光体のように輝き、命の言葉を提供する。ピリピ2章15節から16節のです。15節のフットノート、発光体のように輝き。ギリシャ語は太陽の光を反射する発光体を言います。信者たちはそのような発光体としてこのように輝いています。彼ら自身には光はありませんが、キリストの光を反射する天敵能力を持っています。クルーシャルポイント3。御言葉を祈り読みし、詩歌を歌い読みし、キリストの言葉を享受して豊かに内に住まわせる。その後、新人たちのために祈り、訪問する。アウトライン1。キリストを生きる唯一の道は、命の言葉で浸透されることです。命の言葉は神の生ける息、命を与えるその霊です。アウトライン2。私たちは御言葉を祈り読みし、プレイリード。神の言葉をすべての祈りと願い求めによって受け取る必要があります。アウトライン3。私たちは御言葉を歌い読みし、シングリード。歌うことによって知恵を尽くして、キリストの言葉を私たちのうちに豊かに住まわせる必要があります。コロサイ3章16節。知恵を尽くして、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ。詩と詩歌と霊の歌等をもって、互いに教え戒め合い、恵みを持って心から神に向かって歌いなさい。エペソ5章18節から19節。霊の中で満たされ、詩と詩歌と霊の歌とで語り合い、心から主に向かって歌い。朗詠、singing and psalming、歌い賛美しなさい。6章17節。さらにその霊の剣、すなわちその霊である神の言葉を。18節。すべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。どんな時にも霊の中で祈り、すべての聖徒のために今期と願い求めの限りを尽くし、このために目を覚ましていなさい。エペソ6章17節と18節でパウロは私たちに、その霊の剣、すなわち霊である神の言葉を、すべての祈りと願い求めによって受け取るように告げています。ここでパウロは、御言葉とその霊の両面を取り扱っています。さらに、彼は私たちにすべての祈りによって、どんな時にも霊の中で祈り、神の御言葉を受け取るようにと告げています。私たちはすべての祈りによって、すなわち、聞こえる祈りと沈黙の祈り、長い祈りと短い祈り、早い祈りとゆっくりした祈り、個人的な祈りと公の祈りによって、神の御言葉を受け取ることができます。祈りによって、神の御言葉を受け取ることは、御言葉を祈り読みすることです。私たちは神の御言葉に来るときはいつでも単に目を活用して読み、思いを活用して理解するだけでなく、私たちの霊も活用すべきです。私たちが聖書を読むことは祈りと混ぜ合わされるべきです。これが祈り読みです。私たちが御言葉を祈り読みするとき、御言葉は私たちにとって神の生ける息、その霊となります。結果として私たちは水注ぎを受け、養われ、神聖にされ、照らされます。聖書は私たちの経験の中で養う霊となります。
私たちの多くは長年聖書を読んできましたが、歌うことによって神の御言葉を受け取ることができることを認識していませんでした。読むことによってだけでなく、歌うことによって聖書の一節を取ることはあなたの実行でしょうか？クリスチャンは聖書を研究し、読むように教えられてきましたが、歌うようには教えられませんでした。私たちは御言葉を祈り読みすることの回復のゆえに感謝します。今や私たちは前進して神の御言葉を歌い読みしなければなりません。私たちは歌うことによって知恵を尽くしてキリストの言葉を内に豊かに住まわせる必要があります。これは私の教えではありません。それはコロサイ3章16節で使徒パウロによって与えられている命令です。私たちは生ける御言葉で浸透されて、キリストを生きることを心から願うなら、コロサイ3章16節でパウロが提示した実行に従う必要があります。 これはキリストの言葉を私たちのうちに豊かに住まわせるのは思いからの単なる知識によってではなく、歌うことと漏洩することを含む私たちの霊からのあらゆる種類の知恵によってでなければならないことを意味します。私たちは神の御言葉を歌い漏洩する必要があります。御言葉を歌うことはそれを読むことよりもよく、御言葉を漏洩することはそれを歌うことよりも良いのです。御言葉を漏洩することはそれを思い巡らし享受することを含みます。私たちは御言葉を漏洩するとき、それにとどまりそれを思い巡らしそれを享受し、こうして御言葉が私たちに浸透するさらに多くの機会を与えます。もし私たちが御言葉を読むだけであるなら、私たちが読む箇所が内側に浸透し飽和する機会はほとんどないでしょう。しかし私たちは御言葉を歌うなら、特にそれを漏洩するなら、私たちの存在をさらに完全に御言葉に対して開き、御言葉が私たちの中に浸透し飽和する機会を与えるでしょう。神の御言葉を集会の中だけでなく歌い漏洩しましょう。日ごとに御言葉に来て私たちの全存在をもって歌い漏洩しましょう。神の御言葉を歌い漏洩するとき、私たちの声、思い、心、霊を活用しましょう。適応新人編、マタイ4章4節。しかしイエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出るすべての言葉によって生きると書かれている。ヨハネ5章39節、あなた方は聖書を調べている。なぜなら、その中に永遠の命があると思っているからである。しかし、聖書は私について証しするのである。40節、しかし、あなた方は命を得るために私に来ようとはしない。聖書は教理の本ではなく命の書であり、あなたに命の糧を供給します。したがって、聖書を読むとき、思いを活用するだけでなく、霊を活用し、生ける主に触れるようにすべきです。思いを霊につけて、霊で主に触れながら思いで理解して享受します。一番良い方法は祈り読み、プレイリーディングです。祈り読みとは、1、読むこと、2、主の皆を呼ぶこと、3、御言葉と内側の霊感を祈ることを混ぜ合わせることです。形式にとらわれずに霊を用いて、これら3つのことを混ぜ合わせて実行してください。そうすれば、あなたは御言葉を享受し、主で満たされ、主の言葉があなたの内側に豊かに住みます。歌い読み、シングリーディングも同様に霊を活用し、思いを霊につけて、シーカ御言葉特別集会の標語などを歌い、宣言し祈ってください。そしてあなたは他の新人のために祈り、訪問することができるようになります。命の豊かさは自然にあなたから彼らに流れ出ます。祈り読みはいつ行っても良いのですが、一番良い時間は朝です。毎朝5から20分を費やして、朝ごとの食物などの御言葉を祈り読みし、メッセージの抜粋を読んでください。祈り。おー、主イエスよ、あなたの言葉は私の命のパンです。私は毎日御言葉を食べていきます。特に毎朝食べる習慣を立て上げます。聖書を読むとき、主のもとに来て、主の皆を呼び、御言葉を読み、祈ります。主の言葉が私の中に住み、私を養ってください。さらに、私は他の新人のために祈り、訪問して帰りみます。私から命が流れ出ますように。高い福音第15課上、マタイ28章19節。だから言って、すべての諸国民を弟子とし、父と子と聖霊の名の中へと彼らをバプテスマして、バプテスマとは何でしょう？信じることは奴隷救い主を受け入れることであり、これは罪の許しのためだけではなく、再生のためでもあります。信じた者たちは三一の神との有機的な結合の中で、神の子供たち、キリストの死体となります。バプテスマされることは奴隷救い主の死を通して葬られ、旧創造を終わらせることによって、また奴隷救い主の復活を通して復活させられ、神の新創造となることによって、これを確認することです。信じることとバプテスマされることは、神の全き救いを受けるための一つの完全な段階の二つの部分です。信じないでバプテスマされることは単に虚しい儀式に過ぎません。また信じても、バプテスマされないなら内側で救われるだけで外側の確証がありません。これら2つは並行すべきです。さらに水のバプテスマには霊のバプテスマが伴うべきです。それはイスラエルの子たちが海、水の中と雲、 その霊の中にバプテスマされたようにです。バプテスマは形式や儀式ではありません。私たちとキリストとの一体化を意味します。バプテスマを通して私たちがキリストの中へと親し込まれ、キリストを私たちの領域とします。それは私たちがキリストの死と復活の中で彼と一つに結合されるためです。私たちは第一の人、アダムの領域の中で生まれました。しかし、バプテスマを通してキリスト第二の人の領域に移されました。私たちがキリストの中へとバプテスマされるとき、彼の死の中へとバプテスマされます。彼の死は私たちをこの世と暗闇のサタン的力から引き離し、私たちの天然の命、古い性質、自己、肉、さらに私たちのすべての歴史さえ終わらせました。バプテスマの重要性。信じるとはキリストの中へと信じることであり、バプテスマされるとはキリストの中へとバプテスマされることです。信仰とバプテスマによって、私たちはキリストの中へと入り、こうしてキリストを着て、キリストに結合されて一となりました。正しく、純粋に生きた方法で実行されたバプテスマは、信者を三一の神の名、神聖な名の中へと入れます。すなわち、キリスト生けるパーソンの中へと、キリストの死、効き目ある死の中へと、キリストの体、生ける有機体の中へとです。それは信者がキリストとの有機的結合だけでなく、彼の体との有機的結合の中へと入るためです。さらに、バプテスマは信者を彼らの古い状態から新しい状態へともたらし、古い命を終わらせて、キリストの新しい命をもって発芽させます。それは彼らが三一の神の要素によって、キリストの体、有機体の中に生きるためです。